障害学習の時間です。今日はいわゆる話題の人生会議などについてというテーマで、富士内科クリニック院長在宅ホスピス医の内藤泉さんにお話を伺っています。聞き手は日本保健医療行動科学会顧問の中尾忠治さんです。それではお聞きください。
内藤先生、どうぞよろしくお願いします。
中尾さん、今日はよろしくお願いいたします。
先生には10年前にですね、はい、ホスピスって何、内藤泉が語るホスピス入門というテーマでお話しいただきました、
は
い、
そうなんですね。
それからもう12年、
すっかり忘れておりましたけど
経ってしまいました。
でもまあそこ の立ってる位置から、はい、まあ、かろうじてずれずに、はい、今日まで来れたなっていう考えはあります。
あ、なるほど、
はいはい、ありがとうございます。
私の方は12年間の間に随分老化が進みまして、呼吸を過ぎてもう
すごく頑張って健康管理なさってるから大したもんです。
切実な問題になってきておりますけど、
でも今日は本当にね、はい、密室で、
はい、
密封で大変思い出深い収録になると思います。
よろしくお願いいたします。先ほどご案内があったように、今日は人生会議などについてということですけれども、はい、去年の11月ですか、
はい、
11月に厚労省がお金を随分かけてポスターを作って、それでこのことを啓発しようとしたらしいんですけれども、それがなんと1日でこの世から消えてしまったということで、うん、まあ、それをめぐっていろんなその後やり取りがあったもんですから、その辺を最初に話題として取り上げさせていただいて、
はい、
先生の臨床体験などを通して、この辺の問題をどういうふうに考えていったらいいんだろうかというようなお話をいただけたらというふうに考えております。
はい、わかりました。
で、先ほどのようにですね、お話したように、はい、この11月ですかね、厚生労働省が、はい、なんとか国民にこういうことを考えてもらいたいと、
なんか人生の最終段階の終末期ってこう書いてあるんですけど、
そうなんですよね、
人生の最終段階って結構長いじゃないですか、
はい、
だから、まあ、人によったら仕事が終わってからっていうのがもう人生の最終段階かなと思う方もいらっしゃるし、
はい、
あと病気になって病気がこう進んでいってうん、もう積極的な治療もできないなってところを最終段階って思うかもしれないですよね、うんうん、だからすごくそこが長いのに、
はい、
終末期っていうとまあターミナル期ってことなんですけど、
はい、
その終末期にどうするかっていうことをこう聞かれると、
はい、
随分とこう人によってインパクトっていうのかな、ショックの度合いもいろいろかなっていうふうに私たちは思いました。
そうですよね。それと、その終末期といっても、いきなり終末期が出てくるわけではなくて、
そうですね、
その人が生まれて育ってきた過程があっての終末期ですよね。ですからそこだけ取り上げて、さあこの段階どうすると言われても、これはなかなか難しいですよね。
でそのことについて、
はい、
医療者、はい、お医者さんとかね、関われる人とか、特に家族と常に話し合ってもらいたいという、
はい、
まあ、希望で厚労省の方も、この人生会議というのは、まあ、英語で言うとアドバンスケアプランニング ACP っていう、はい、なんかかっこいいような、なんかよく分かんない言葉で、はい、まあ、導入しようとしていたわけです。まあ、ホスピスケアって何ですかっていうことで、私は本当にがんの、まあ、患者さんの本当のその最後の方、人生の本当の最後の方にどうやってその人生を生き切るか、それをお手伝いしますっていう仕事をしてきたわけですよね、うんうん、だからまあ常にそのことについて向かい合ってきたっていうのかな、はい、もうこの30年、
はい、
だからこういうことがいよいよ日本でも皆さんに考えてほしいって時代になったのかっていうことで、うん、すごく注意深く見守ってはいるし、うん、
はい、
大事な部分もあるので、このままこれがなし崩しにはなってほしくないなってことはあるんですよ ね、
この辺の問題、大事なことは大事なんですよね。
大事ですね。
たまたまちょっとにわか勉強で、はい、勉強したんですけども、
はい、
UCSF の医師で、
はい、
医師の方がですね、論文を書かれていて、
はい、
でこ の、 ACP っていうのは何も終末期だけじゃないよと、うん、まあ、さっきの話にもありましたけれども、ずっと人生に生まれてから、ね、渡ってその、はい、しかもですね、その考えるものであって、はい、それから成人を対象とするということがきちんと書かれてるんですね。ですから、まあ、子どもはこの対象外であると、うん、というようなことで、
まあね、このポスターは、まあ、1日で消えちゃったんですけど、心電図がこうあって、でそれがこう薄くなってピーっていうね、このピーってなるってことは、はい、もう心臓が止まったっていうことで、それがまあ最終的な命の終わり、はい、ってことなんですよね。
ですよね、
で、まあ、ちょっとまだ元気そうなこのお笑い芸人の小籔さんが、 まあ、いろいろ言ってる言葉がねこういうふうに出てるわけなんですけど、うん、あの私たちがんの患者さんとか出会う時には常にこの聞いたり、うん、答えてもらったり家族はどうかって思ったり押したり引いたり押したり引いたりしながら、
うん、そうです
ね、常にね、何か合格点の答えをもらってるんですよ。だから、臨戦会議って言わなくても、
う
ん、多分
そうなんですよね、
がんの患者さんたちは常にもういろんなことを選択しなきゃならない、はい、特に今いろんな治療法がありますよね、はい、すごくこうそれこそアドバンスで進んでるわけですよ、だからもう常になんかね自分で調べたり聞いたり決めなきゃならない、うん、だからそういう方たちにとっては改めてこれなのっていう感じをお受けになったんじゃないかな、
う
ん、
そうですよね。
だからおそらく急死とか、うん、突然の病気と
か、そういう場合はまた例外でしょうからね、
うん、そういうイメージをこのポスターはやっぱりちょっとアピールしてる感じは、はい、しました。
そうですね、うん、今のお話にもあったんですけども、はい、ACP の前の段階でアドバンスディレクティブというその自己決定というんですかね、はい、言い残しておくと、しかしそれは一旦言い残しておいたらそれは決定でずっと不変なものではないですよ、病状によってあるいは最後までですね揺れ動いてものだと、
ね、
患者の心もね、うん、ですからそれをむしろその固定されたものじゃなくて、うん、ダイナミックに捉えようと視点がそのACP じゃないかと思うので、
それで、まあ、私はずっとその命の瀬戸際のところに立って、まあ、本当にある意味困惑したり悲しんだりでも自分自身を取り戻したりっていう人のそばに、まあ、いる、まあ、援助活動をしてきたわけですよ、でもすごく今の現代人、はい、特に日本の方々もそうだと思うんですけど、はい、リアリティが非常に減ってるんです、うん、命の、
うん、
で特に若い世代に私の命の助けるお話を、うん、多分分からないかなと思って、うん、もうギリギリの動画を見せたり、うん、まあ、今臨床宗教師になりたい人たちに授業をしているので、はい、見せても
ピンとこない、
ピンとこない、こうスルーしちゃうっていうか、
うん、
あ、なんかもうゲームの世界で生き死にをこう見てるような感じで、
バーチャルでリアリティがないってこと
ですね、リアリティがないんですよ、だからリアリティのない人たちがいきなりこの人生会議どうですかって言われると、うん、
それは無理ですよね、
多分悩むし、それで非常にね言葉って簡単なんですよ、だから例えば延命治療をいりませんってこう書くとするでしょ、
はい、
そしてこの父はこう書いてましたって、あ、はい、そうなんですねって私たちは思いますけど、
はい、
延命治療の中に A から Z まであらゆることが入ってる、
そうですね、
だからその段階段階その状況で、はい、例えば点滴することだって延命になるし、
はい、
酸素することだって延命だし、はい、だからまあその中に例えば喉を切ってそこに人工呼吸器入れるとか、うん、心臓も最後までマッサージするとかいろんなことがあって、今では多分透析治療なんかもその延命治療の中に入りますし、
あ、そうなんですか、
多分入りますね、だんだんね、今はだから透析も自分の意思でどっかでやめていいだろうかっていう指針がもう学会の方から、
う
んうん、出始めてる、
問題ありました、ね、
あとは胃に穴を開けて、そこから栄養を
色ですね、
色をね、はい、入れるとか、あと腸に入れるとか、うん、あと24時間の濃い点滴を入れるとか、うん、そういうことが全部本当に細々と延命治療になるんですよ、うん、だからここに一言延命治療いいですって言われても、
うん、何が延命治療
なの、 その時点で、
どう捉えるかです
よね、本人も悩むし、周りも悩むんですよ、だからすごく私たちが命のリアリティから離れた、うん、社会に今住んでいるので、こういう言葉の定義だけでは、うん、多分わからない、
うん、
だからまあそういうこともあって、私は私の仲間たちは命のリアリティに、まあ、近いところにいるので、うん、
はい、
まあ、私は多分喋ったり物を書いたりっていうことのなんか役目もいただいているから、はい、だからあちこちで、
はい、
お話ししたり、全国大変な中こう、うん、足伸ばしたり、うん、講演したり、あとその、うん、分かってほしいって願いのもとに20代の若い学生たちに教えたりとか、うん、そういうことをしてるんですけど、うん、その命に近いってことをもうちょっとしないと、うん、この人生会議にしろ、いろんな、まあ、厚労省が心配してくださっていることに関しても、命の主人公にとってプラスにならないっていうか、うん、役に立たないんじゃないかなって。
まあ、先生リアリティって言葉は使われたんですけど、はい、まあ、ラジオを聞いてる方でもし意味がわからないっていう方いらっしゃるかもしれないので、まあ、比較的日本語に、直すすれば、実感とか現実性、実感でしょうかね、
本物
ですか、
うん、命の本物のあり方というか、
うんうん
うん、かな。それでね、まあ、その人生会議というか、どうしますかっていう問いかけは私たちの中で年中あるわけです。 年中、
ああ先生もう日常 どうしたらいいでしょう、家族からもありますよね、
もちろんありますね、それである時に山梨の限界集落、うん、
はい、
ね、もうほとんど若い人はいない、でその村の半分は空き家、
はい、
で車に行くのもすごい時間かかる、でもそこのあのがんになった80代のおじいちゃんが、俺はもう小さい時からここで住んで、ここで村の役もして、うん、そして開墾して畑も作って、で今は妻と一緒に住んでると、でまあ子供や孫はたまに来てくれると、でがんでもう治療法がないっていう時に病院に行ったら、もう病院にとってはある意味まあ用がないって言ったら申し訳ないんだけど、とにかくあのここはもう治療のとこなので、どこか移ってくださいと、でもうそこには僕たちの居場所はない、でも一番痛いのは家だって、でその限界集落帰りたいと、でどうも耳に挟んで内藤先生はそういう人を助けてくれるって言うから、助けてくれないかって自分で決めてで家族もお願いしますって来たんですよ。であの私あの車の運転が下手なので、あの1回目の運転夫を騙して連れてってもらって、で夫、あこれはちょっと大変だねっていうような限界集落だったわけですけど、でも見事孫も手伝いに来たり、子供も来たり、そして奥さんが、まあ、今日本の奥さんって偉いですね、
大変ですね、
いやすごい見事ですよ、みんな立派で、私菩薩様かなって思うような奥さんすごく多いです。 あとこのご主人は偉いなって、本当に奥さんを支えてる人もいるし、本当素晴らしいご夫婦の姿は見てるんだけど、奥さんが見事にご主人をそこで見取るって仕事をやり抜いたんです。で、ああ本当に素晴らしかったなって、もう亡くなるね1日前まで、あのちゃんと食べたいものを食べて、そしてみんなにありがとうって言い残せてそこで過ごしたわけです、はい、そして四十九日が過ぎ、一周忌が過ぎ、はい、でその度にも私たちもちょっと交流があって、そのおばあちゃんと、
はい、
あの娘さんにね、会ったらおばあちゃんが、先生私の時はどうなるぞらって言うんですよ、一、人しかいない、夫の時は私もった、
なるほど、ね、
この娘たちにもそんな迷惑かけられない、ね、
マンパワーがなくなるからと、マンパワーがない、
ね、そしたらあの娘さんに、でも本当にどうしたいのって私が聞いたら、できればここに夫と同じようにいたいって、ね、できればね、で私がその時娘にこう言ってるんだけど、どうしますかって、できるって聞いたら、あの先生がまた来てくれるんじゃできるっていうわけで、ね、あと看護師さんとかね、
はいはい、
でそこで私たちは分かったって、じゃあそういう時が来たらまた私たち頑張るよって、だからお家に入れるようになれればいいねって、それが私本当の人生会議だと思ったんですよ、だからそれを後でちょっと物に書いたんですけど、世界の片隅の人生会議って、だそういう世界の片隅で、やっぱり信頼関係が持てて、そしていろんなことが分かって、そういう時にやっぱりどうするのって聞ける、そういう人生会議になってもらいたい。
なるほど。
だから病院にいきなり入院しても、すごい混沌の中で、いろんなタブレット持った看護師さんが来て、あこれどうします、これイエスノー、これどうしますって聞いて、選べないです。
そうですね、人生会議しましたかとか、
あなたもう延命しないって言ってましたねなんて、それがね、
そうはいきませんよね、
難しいかなと思いますね、
はいはい、あそういう意味ではあれですかね、そのむしろ世界の片隅っておっしゃいました、
はい、
世界の片隅の方がこういうのやりやすいんじゃないでしょうかね。
そう、世界の片隅では人と人とのつながりでみんなかろうじて生きてるというか、だからその人と人とのつながりが、あのやっぱり先かなって。
そうですね、
あなた何したいのって聞ける積み重ね、でそれをですね、あの人生会議もそうなんですけど、今日ここに持ってきたのは中尾さんをちょっと被験者っつって、実験で、あんまやらなくてもいいんですけどここにございますのは、
あ長谷川先生の、
長谷川先生という日本で一番あの聖マリアンナ大学に、ね、行った方ですけど、その方が簡易式 の、あの認知症のこの道具を発明したわけです、ね、これをね、そしてこれをするとこの方が認知症かどうかっていう、まあ大雑把なチェックになるわけです、ね、これを長谷川式簡易試験っていうんですけど、これについてこの前そのこれを発明した長谷川先生自身が認知症になって、それで1年間密着取材を受けて NHK で放送されました、でそこで私もあこの先生偉いなと思った、奥さんもすごく素晴らしい、娘さんも、この長谷川式をもっと患者さんに寄り添って使ってもらいたいと思って、その番組をなんか放送することを決めたみたいなことをおっしゃっていて、
あの時の NHK の、
そうですそうです、で、まあ、それはちょっとさらっと言ってるんでみんな聞き逃す可能性もあるんだけど、あのいきなりじゃなくて、親しくなって、あの 関係性が、うん、もう親しくなってから、うん、信頼関係のもとにこれをしてくださいと、う
ん、なるほど、
そうしないとこれ正しい答えが出ないって言うんですよ、もういきなりあったね、専門医がね、これをじゃあはい中野さんいいですか、今日は何日ですか、うん、なんて、で焦りますよ普通の人は、うん、
はい、
で今どこですかなんて急に聞いて、あここどこだっけ、ね、FM 甲府あどこだっけみたいな、そしてこれから言う3つの言葉を言ってみてください、後でまた聞きますとか言ってね、
はい、
それからあと引き算足し算、
あそれできないですね、
できないですよ、100から7を引いてくださいそれからまた7を引くといくつ、それからまた7を引くですってことを聞くわけです、ともうみんなうろたえちゃって答えられないじゃないですか、
そうですよね、
あとねこれから私が言うね数字を逆から言ってくださいっていうわけ、いいですか先生、
3529253、
そうやっとですよね先生でもいいですか、それからもう一回さっき言った言葉言ってくださいとか、ここにある5つのもの、時計、
歯ブラシ、スプーン、はい、現物持ってきてねっていうのスタジオに、はい、
でそれを見せます、
はい、
隠します、
はい、
あじゃあ、
は
い、
何がありました、
ありました、
時計とスプーンは覚えてます、言葉で覚えてます、
そうですね、で それからあと自分の知ってる野菜をいっぱいあげてくださいとかっていう検査を知らない先生にされたら、う
ん、それはビビりますよね、
私も中尾さんとはね、我々あの知り合いなので先生も安心して答えられるんですけど、だからこれを作った瀬川さんがこれを親しくなって信頼ができてからしてくれって、うん、
なるほど、なるほど、それは随分バイアスかかりますよね、知らないでやるのって、
そう、それで、それがこのだから人生会議も同じで、うんうん、やっぱりその人生会議は親しくなった人が安心感のもとにやってもらいたい、
うん、そうですよね、いきなりね、
いきなりは難しいですよね、だからこれね、みんなね、できないよねって、ですごく認知症の重いおばあちゃまが、うん、
はい、
もう上から下まで全部できなかったんですよ、
あの長谷川式の話ですね、
そうです、はい、そしたらね、はい、知っている野菜の名前をできるだけ多く言ってくださいって言ったら、うん、これだけ満点だったんです、
へえ、どうしてですか、
それすごい自分の暮らしの中に染み付いてるから、
食べてたり
食べてたり、
あの作ってたりってことですね、
そうすると今度そこの話から、うん、あこの方はどういう暮らしなのかなって分かるわけでしょ、
そこがリアリティの問題ですね、
リアリティの問題なんですよ、だからこれを私もいきなり家族に頼まれてもすることはないです、なんかここのとこうちの母が物忘れがひどくなったんで試験してくださいと、あのちょっと今日初対面なんでね、今日はちょっとしませんよって、
うん、
もうちょっと通ってからしましょうかとか、うん、そういうことをやっぱり、うん、あのなんとか慎重にやってもらいたい、うん、だからこの人生会議についても慎重に導入してもらいたいですね、
そ
うですよね、
その辺は今回随分あの厚労省に対してクレームがついて、あの厚労省の担当者の方も異性局ですよね、この担当者の、ね、
そうなんですか、
異性局の方もそういうふうに打っていけて、はい、あのよかったということ言ってますし、うん、それからあの、まあ、いろんなあの波及効果があったんですけれども、ハッシュタグ人生会議
効果なんですか、
などについてというのは、あの自分たちでポスターをですね、この吉本の芸人さんのポスターではなくて、自分たちで家族と和やかに話しているようなポスターを作って、今先生がおっしゃったように、まさにそのリアリティのある環境の中でポスターを作って、それを広めていこうという動きがあるようですね、
だからあの、まあ、この裏には自分の人生は自分で決めて、はい、自分で選んでいいっていう、そういうなんていうのか、国民性とかそういう社会的な歴史がやっぱりまだ日本はこれからかなっていうか、
そうですよね、
あのやはり周りをあのおもんばかるというか協調の中にいる、ですから例えば抗がん剤が今すごく発展してます、
うんうん、
もう10年前だと比べようないぐらいすごくいろんなものが出て、
はい、
まあ、効果のあるものもあったりで、まあそういう中であのまあ私たちから見ると、あこの抗がん剤でこのがんでこのステージだったらしない方が楽じゃないかと、
うん、
あのしてしまうと多分副作用で苦しむ方が多いかなっていう時もあるんです、
は
いはい、だからまあ本当に親しくて信用してくだされば、そういうことは言います、
うん、
これはね多分あの苦しむだけだと思うよとか、もっと楽にね平和にあのいるっていう道もあるよとか、そういうことを言える場合もある、
はい、
ただ、まあ、私の親しい人がすごく抗がん剤をチャレンジしていて、まだ50代ですからね、うん、でただもう私たちは専門医から見るとそれはもうやめた方がいいんじゃないかって、うん、これからはまあ緩和ケアとかの受けて、あの静かにいた方がいいんじゃないかって思って、うん、まあ、それはそれで言いましたけど、うん、
はい、
あの子どもたちにうまく伝わらない、 でお母さんなんで諦めるの、うん、もっとどんどん治療してよ、
そうなんですよ、
ね、うちなんかに帰ってきてどうすんのとかね、
それはええってしてあれですよね、一緒に同居してない人たちがそういう発言、
まああるし、でも同居しててもですよね、
同居しててもできます、
愛情がそっちになるっていうか、
うん、ああそうか、治療することが愛情、
うん、ま
あ、
治療しないってことはもう敗北っていうのかな、若い人でもね、
はいはい、
それでどうするのって聞いたら、うん、子供のためにもう一クールするって、
ああ抗がん剤をですね、
抗がん剤をでもするたびにもう疲れ果てて、はい、ほとんど寝てると、うん、
それは体痛めますよね、
痛めますね、でもそれがある意味子どもたちへのが自分に向けてくれた愛情へのお返しっていうか ね、はいはい、ですからあの決める選ぶっていうことをこれ自分の人生だからって言い切れない部分はやっぱり家族と共に暮らすときはいっぱいあるなっていうふうに、
日本の場合特にあれですよね、あの昔お任せ医療ってよく言われてましたけど、はい、先生お任せしますというあれだとか、はいはい、お母ちゃんに頼んでるからとかって言って、
そう
です、ね、特に男性が
そうです、ね、
あの私そう、ね、一応男性なんですけどもあのダメですね、
あとその認知症になってそれが重症になったときに、
はい、
あの全くなんていうか自分のこと言えないってことじゃないんですけど、うん、この人生会議みたいな、うん、あの本当に重要な選択を自分で主張できない方も増えてる、
う
ん、
そうすると
奥さんすごい責任が重いんですよ、
はいはい、
彼のために自分が決めなきゃならない、
そうです、ね、
となると自分だったら受けないけど、
人のものまで背負わなきゃいけないってことですね、
そうですね、だからこの、この先のことをどう決めるかっていうのは、うん、日本人がどれだけ肝を据えて、うん、あの生き抜く地点に立つかっていう一つのチャレンジかなと思いますけどね、
うん、まあ、チャレンジであると同時にやっぱり馴染まないですよね、
馴染まない部分がありますね、あるけども、多分その現代医療や現代の福祉の中ではそこはちょっと抑えて進まなきゃなんないっていう気持ちも分かります、
うん、まだ決めなければ始まらないっていうことですよ ね、
そうですね、決めなければ助けてあげられないっていうかね、
はい、そこもどかしいところですね、
そうですね、
はい、いや、あの先生どうですか、あのなんか典型的にこの人の場合は人生会議まあ、ここで言う人生会議、果たして何を人生会議って言っていいかってだんだんちょっと不明確なんで、まあそれがある意味で人生会議だと思うんですけどね、厚労省
は終末期って言ってるんですよ、ね、
そうじゃないですよね、
うん、言ってますけどね、だからそういう練習していくってことですかね、
生まれてきてからだし、
そうですね、まあ、あのうちの子供のこととか思い出すとやっぱり個性がいろいろあるじゃないですか、
はい、
で一番下の子供は女の子なんですけど、
はい、
あの幼稚園のまだ年少か、
はい、
とか行くときに朝何の服着るかって、まあ、親が選んで出してあげるってことしたら、
は
い、うん、すごい怒ったんですよ、
4
歳が5歳で、
お母さん自我が芽生えてるんです
ね、お母さん私自分が着る服は自分で選ぶって言って、ああこの子はそういう性格なんだって思ったら、日替わりで今日はウルトラマン、女の子ですよ、今日はピカチュウとか言って着ぐるみを着ていきました、 あの子、ね、
好きな
子、あの子がね、はい、だから、はい、あこの子は自分でやっぱり決めたいって性格なんだなって、でそれはね、あそうかって、親が勝手に決めちゃいけないんだって、うん、
それは同じ年頃 の、 あの夏田先生、男の子もいらっしゃる、
女の子もあと一人いましたけど、
どうですか男の子のと、まあ、性差って言いましょうか、
やっぱり個人個性ですかね、
性
差は関係ないかな、
あんまり関係ないですか、はい、お嬢さんもう一人いらっしゃって、はいはい、そのお嬢さんはどうですか、
は
い、
そのお嬢さんは非常に忍耐強くて、親の言うことにあーはーって聞いてくれたかもしれない、でもやっぱり強さはありますね、それぞれ、うん、
それはないと
先生、相当強くないと生き抜いていけないっていうところは垣間見えて嬉しいですけど、
ああそうでしたか、はい、あのどうですかね、
はい、
この問題どういうふうにラジオでこうせっかく取り上げさせてもらったんで、
はい、
私たちはどういう準備していったらいいんでしょうかね、
そうですね、こう悲壮的にいいとか悪いとかっていうふうに受け止めないで、あのやはりそれぞれがいろんな人生のポイントでどうしたいかって選択肢 A 選択肢 B っていうことが常に現れるんだと、その時にもちろん周りの調整とか ね、周りへの気の使いもあるけども、自分の命はやっぱり自分のものなので、最後死ぬ時に後悔したくないですよね、だから決めていいんだよって、だから決めたら伝えておこうって周りに ね、
なるほどね、
でただ伝えたけど、お母さんこういうふうにしてもらいたいと思うけど、でももう意識がなくなったりひどい状態になったら、
そこら辺はね、しょうがないですよね、
なったらあなたたちが決めていいよ、
えーえー、
あとお葬式のことも、まあ、あとは生きた人に任せるから あんたたちの都合でやってって言ったりとか、一応希望は伝えると、一応希望は伝える、ってことはした方がいいかもしれないですね。
そうですね、まあ、でも現実は結構そうなってるケースが多いんじゃないでしょうかね。うん、そうですね。
でも就活って言葉がすごく一歩きしたり、
これは嫌な言葉ですよね。
なんかちょっとこう、楽しくないというか、なんかビジネスの香りがしたりとか。
そうですよね、
就活ってのはどうかなって思いますね。だから本当に生きるってことに絶望する必要はないので、あの皆さん希望を持って、だからまあ1年に1回、まあ、自分の遺言を書くとかね、こうしてほしいとか、でもうちの息子も言いましたよ、おばあちゃんのお葬式出たら、お母さんと父さんどういうふうに最後したいのか、でどういうふうにお葬式してもらいたいのか、ちゃんと
言われました、
言ってくれって、そうしないとマニュアル通りやっちゃうよって世の中の、
なるほど、
言ってったら、そしたら夫はじゃあエレベストの上に散骨してくれって冗談で言うし、あの私は、あの私の親戚が作った、あの富士川の、あの橋の上で、月見橋の上で散骨してくださいみたいな。
先生は生まれ故郷はそちらの方
ですか、ね、そうです、教内の方なんですけどね。そしたらそれが海に入るよねみたいなことは、
流れてね、
流れてね、
なるほど、
っていうことは伝えます。だけど息子もおばあちゃんのお寿司出て、あ、これってやっぱり聞いとかないとって思ったみたいです。いきなり真面目になって言ってましたちょっと瞬間人生会議だったんですけど
そうですよね、まあ、あのさっきそのターミナルのいろんな機会にということで、結婚したり就職したり、
そうですね、
引っ越したり、まあ、いろんなことの折々に触れて、あるいはお盆もある意味でいいかもしれませんよね。
そうですね、お盆っていう習慣がある以上すごく大事に、はい、してもらいたいし、ただもうお墓とか墓守りとかっていうのも非常にもう変化して、
はい、
もう仏壇じまいまで始まっているので、はい、まあ、本当に日本世界中すごく変わってきている、
はい、
その中でやはり自分の大切な人たちに自分の人生はこういうふうに終われたらすごい嬉しいなってことは伝えておくし、医療が非常に細分化しているので、もうできたらこうしてほしいと、
はい、
ただ最終的な決断はあの周りの人が決めていいよっていう余裕のりしろを残しておくとか、そういうことは大事ですね。だからあの弁護士が作ったあの決まりじゃないので、
はいはい、
これ大体のぼんやりした希望だよっていう程度で皆さん人生会議を始めたらどうですかね、
はい。
私が講演でよく言うのは、あのコミュニティってすごく広いっていうふうにみんな想像しがちなんですけど、あの包括ケアとかね、でも私2人からでいいと思うんです、コミュニティ、だから2人からコミュニティって言ってるし、でも2人って非常に大変なので、もう1人トライアングルで3人、3人皆さんがあの集まれば、私それ立派なコミュニティ、社会で、その自分たちの人生の困難な時を何とか相談したり、あの助け合ったりできるかなっていうふうに、あの思います。だから私はその3人目になる時もあるし、あのその3人頑張ってる人を支える、また人、一つ大きな枠組みの時もあるし、ですから皆さんそんなにいろんなあの大きなこと考えずに、自分の身近に2人目3人目がいるかなってちょっと探していただきたいと思います。
なるほど、あと数ヶ月したらお盆ですから、皆さん、ね、
そんなですか、も
ふるさとに帰ってきて、皆さんと一緒にそこら辺についていい話し合ういい機会かもしれませんね。
そうですね、お墓参りしながら、
お墓参りしながら先生今日はどうもありがとうございました。
とんでもないです、ありがとうございました。
生涯学習の時間、今日はいわゆる話題の人生会議などについてというテーマで、富士内科クリニック院長、在宅ホスピス医の内藤泉さんにお話を伺いました。聞き手は日本保健医療行動科学会顧問の中尾忠春さんでした。ではこれで生涯学習の時間を終わります。